ある顔のそっくりな親子がいました。あまりにもよく似ているものですから、知人がこう言ったそうです。いやー、お父さんは息子さんにそっくりですね。するとそう言われた父親が少しムッとして、何を言っているのかと、息子が私と似ているのだと言いました。まあお互いに似ているのですから、どちらがどちらに似ていると言っても良さそうなものですけれども、しかしどちらを先に持ってくるかで意味合いが随分違ってきます。先ほどの秀吉と猿の話ではありませんけれども、今から200年ほど前にルートヴィッヒ・フェイヘルバッハという、まあ、ドイツ人の哲学者がいました。彼の記念碑には次のような彼自身の言葉が書かれてありました。あります。まず正面にこう書かれてあります。人間は人間の姿に似せて神を作った。そして裏面に、人間のために善をなせと書いてあります。神と人間、一体どちらが似ているのでしょうか。もし神が人間に似ているというならば、それは神という存在が人間の作り上げた創造の産物ということになります。確かに人々は古くから古事記やギリシャ神話などに出てくるような人格的な特徴を持つ神々を作り上げてきました。でしかし逆に、もし人間が神に似ているというならば、これとは全く違う意味を持ってきます。すなわち、神様は世の初めから存在し、その神に似せて人間は作られたということであります。でこれは人間がどこから来たのかということの答えとなり、人間の存在がいかに尊く価値のある存在であるかを決定づけることになっていきます。そして聖書はまさにそのことを私たちに教えているのであります。天地創造のメッセージを語り始めて、ついに人間の創造のところまで今日来ました。創世記の第1章26節、神は言われた。我々にかたどり、我々に似せて人を作ろう。そして海の魚、空の鳥、家畜、地の獣、地を這うものすべてを支配させよう。まあ、先週この支配させようということの意味することについてお説教で語りました。でまずここに、我々にかたどり、我々に似せてって書いてあります。口語訳聖書では、我々の形に、我々にかたどってって書いてあります。じゃあもともとのヘブル語ではどのように書かれてあるのかって言いますとね、違う言葉が実は使われています。まあ、そのことも後で説明したいと思いますけれども、我々にかたどり、我々に似せて人を作ろう。でこれまでの創造の技っていうのは、植物にしても鳥や魚や動物たちにしてもですね、神様は何々をあれとか何々となれというような単純な命令の言葉を発し、すると動植物たちは半ば自動発生的に生まれてきました。ところが人間の創造はそれとは全く違っていて、自動的に発生した というのではなくて、人間の創造の過程において神様の思いとか意志がとても強く込められているわけです。それが我々にかたどり、我々に似せて人を作ろうという言葉の中から読み取ることができます。ちなみに神様は自分のことを私に似せてではなくて我々と言っていますよね。このことからここには実は父なる神、御子イエス・キリスト、そして聖霊なる神の三位一体の神様が描かれているというふうに言われています。さて、皆さんは、自分のお子さんあるいは両親と顔が似ているでしょうか、それともあまり似ていないでしょうか。似ていたら嬉しいでしょうか、それとも少し恥ずかしいでしょうか。あんまり似ている、似すぎている親子は子供の方が結構恥ずかしかったりしますよね。でも親はどこか嬉しいかもしれない。私は自分の子供が生まれるときに強く願ったことは、自分にぜひ似て生まれてきてほしいって願いましたけど、皆さんはそういうふうに願いますでしょうか。でこれちょっと言葉にあの正確でなくてですね、もう少し正確に言うと、もし自分とあまりにも 似ていない子供が生まれてきたらどうしようって思ったんです。例えば鼻が高かったりとかですね、すっごい整った形で生まれてきたりとかですね、あんまり似ていないと果たして自分の子供として愛せるんだろうかなんて考えちゃったわけです。だからぜひともどこか部分的にでもいいですから似て生まれてきますようにって願ったんですよね。それなりにあるいは性格が似てみたいな部分もあって、ちょっと似てるなと思うところがあります。でそれでひとまずほっとしたわけですけれども、でもよくよく考えてみますと、子供というものは親の遺伝子を受け継いで生まれてくるわけですから、どこかが似て生まれてくるわけです。あるいは覚醒遺伝といって、おじいちゃんとおばあちゃんに似て生まれてくるときもありますよね。あるいは私は自分の息子を見てて似てないなって思うんですよね。だけど耳とかがうちの家内とそっくりだなって思うんですよね。こうなんかダンボちゃんみたいな耳してるんですよね。だけど自分の息子を見てて弟に似てるなって思うんですよ。自分の弟が小さかった時、顔というか性格でちょっと気持ち悪くなるっていうか、弟と錯覚しちゃう時があるんですよね。こっちの感覚が、みんな同じ遺伝子を受け継いでるんだなってつくづく思います。で神様が強い意志を持って自分に似たものとして人間を創造されたと言われるときに、なんとなくわかる気がするんです。神様は人間を特別に愛しているから、ご自分に似せて作られたんでしょう。あるいはもっと人間的な表現が許されるならば、神様は人間をどこまでもどこまでも深く愛したいから、ご自分に似せて人間を作られたのかもしれません。なんかそんな気がいたします。ではこの神様に似せてというのは具体的にどういうことなのかということを、言語から少し見てみたいんですけれども、聖書では日本語では我々にかたどり、我々に似せてって書いてあります。旧約聖書では我々の形に、我々にかたどってって書いてあります。似たような言葉が繰り返されているわけですけれども、実際にヘブライ語ではですね、まず最初の我々にかたどりとか我々の形にって訳されている言葉はツエレムという言葉が使われています。このツエレムというヘブル語は形という意味ですね。偶像の像、形、つまり外見ですね、姿形 を神様に似せてって意味です。そして2番目のですね、我々に似せてっていう部分はデムートという言葉が使われています。同じじゃないんですね。でデムートっていうのはやはり似せてっていう意味なんですけれども、もう少し抽象的なあるいは内面的なという意味があります。ですから私はこれをもう少しこう分かりやすく訳しますとね、外見も内面も似せてっていうことなんだろうというふうに思います。神様のお姿に似せて人間が作られたことに関して、エレン・ジー・ホワイトはどう解説しているかっていうと、人類のあけぼのの中で次のように語っていますよ。ちょっとそこを読み出しますね。人間が創造主によって作られたとき、彼は背が高く完全に均整が取れていた。彼の顔は血色がよく、命と歓喜の光に輝いていた。アダムの身長は今日の誰よりもはるかに高かった。エバはアダムより少し低かったが、その姿は気高く美しかった。罪のない彼ら二人は手で作った衣服を身にまとってはいなかった。彼らは天使が着るような光と栄光の衣をまとっていた。彼らが神に従って生活をする限り、この光の衣は彼らを覆っていたのである。まあ、こんなふうに書かれてありました。最初の人間アダムは今の私たちよりはるかに背が高かった。金星が取れ、命と喜びに満ちていた。エヴァもアダムより少し背が小さかったけれども、気高くて美しかった。二人は天使が着るような衣を着ていた。また神のご性質、品性、内面にも似せてということに関しては、エレン・ジー・ホワイトは続けてこう言っています。彼の性質は、アダムの性質は神の身旨と調和していた。人間の知力は神の事物を理解することができた。彼の愛情は清く、食欲や情欲は理性の支配のもとにあった。彼は神の形をしていて、神の身旨に完全に服従していたので清く幸福であった。最初の人アダムは神様の身旨と完全に調和し、清く愛情豊かで、だから幸福だったって書いてありました。また人間が創造された時の世界というものについても考えてみたいんですが、天地創造の御業の中で人間が作られたのは結局一番最後でした。つまり地上のすべての舞台が整ってから人間は創造されました。神様は人間が住みやすい最高の環境を整えてから最後に人間を創造されたということです。つまり人間は自分で頑張って住みやすい環境を作る必要がなかったんです。例えば私がこの札幌に来た時のことを皆さんにも少しお話ししたことがありますけれども、長野から、フェリーに乗って小樽港に到着したのは朝の4時半でした。薄暗い中、ああ北海道に来たなという思いで車を札幌に向けて走らせました。その朝の小樽というのはこのもやがかかっていて、高速道路からでもこう高いビルがちょっと頭を出してくるぐらいで周りは全然見えませんでした。ああ小樽ってこんな霧のかかった街なんだって思いながらずっと来ました。で札幌に着いたのが6時少し前だったかな。鍵を開けて、そして牧師館に 入りました。当然のことながらガラーンとしてました。何にもありませんでした。疲れていたので何にもない部屋にゴロンとなりました。ああ、これからここで生活が始まるのか。何にもない部屋で、さて何から始めようか。で、地震がありましたから私の荷物が届いたのは1ヶ月半の後でした。ですから1ヶ月半何にもないところで生活しました。何にもないところで買えばいいじゃないかって思うかもしれませんけど、そのうち来るから買うのももったいないなと思いながら、できる限り、そのうちちょっと教会のものもちょっと使わせてもらいながら、冷蔵庫がないというのは非常に困りましたね。なので、外に、まだ寒いから外が冷蔵庫みたいなもんだって置いとけば急に暑くなってみたりとか、何にもないっていうのは生活がしにくいですね。でももしこれがですよ、私が来た時にはすでに必要な家具がすべて備え付けられていて、食卓にはきれいな花が飾られ、食事もすぐできるような状態にあり、何もかもが整っていたとするならばどうでしょう。こんな楽なことはありませんよね。きっと私は整えられた一つ一つのものに喜び感動したことでしょう。そして家の中に何が備え付けられているんだろう、いろいろ、見て回ったことでしょう。冷蔵庫の中を開けて何が入っているのかなとか、それから新しい町に冒険をしに行ったかもしれません。この町には何があるんだろう。夜はふかふかのベッドに清潔なシーツ、明日は一体何があるのだろうかとワクワクしながら眠りについたことでしょう。アダムの最初の一日、そんな感じで始まったのかもしれません。アダムが生きるために必要なものはすべて整えられていました。美しく輝く花々も、透き通った小川のせせらぎも、小鳥の美しいさえずりも、アダムの心を楽しませました。アダムは生きるために何の苦労もいりませんでした。なぜならばすべてが完璧に整えられていたからです。神様が整えてくださっていたんです。することといえば動物たちに名前をつけることぐらいでしょうか。アダムはそこにあるものを楽しみ、神様に感謝しながら幸せを体中で感じることができました。余談になりますけれども、この素晴らしい心躍るようなアダムの経験を私たちもやがて味わい知る時が来ます。それは天国に入る時です。天国では全てが私たちのために用意されているからです。イエス様は言われましたよね。場所の用意ができたならば、また来てあなた方を私のもとに迎えようって。場所の用意ができたならばって言われました。アダムの時に場所の用意を完璧にしてからアダムを作られたように、私たちが天国に戻っていく時にも、天の世界においては私たちの住むべき環境が完璧に整えられているのでしょう。そんなことも楽しみにしながら、この信仰生活を喜びながら歩みたいなと思います。さて、これほど素晴らしく整えられた環境にあったにもかかわらず、それが一瞬にして崩れ去ってしまうような時がやがてやってきます。それは人間が罪を犯してしまった瞬間でした。神様が整えてくださったこの世界が、その瞬間まるで音を立てて崩れ去ってしまうかのように全く変わってしまいました。崩れ去っていったのはこの世界だけではありませんでした。一番大きく変貌してしまったのは、なんと神様の最高傑作、 神様の一番の愛の対象、神様に似せて創造された人間でした。その姿も品性も大きく歪み傷つきました。そしてそれがまさに今の私たちなのです。2年ほど前だったと思いますが、あのトヨタの車がアメリカで大リコールとなったことがありました。皆さん覚えてますかね。今はトヨタの車には何の問題もなかったっていうことになったんですよね。でもあの時は大変なことでした。そしてこの大量リコールを出したその原因追及のためにトヨタの社長が、まだ確かあの人はトヨタの社長に就いたばかりだったんじゃないかなと思いますが、一連のリコールの問題について弁明するためにアメリカの公聴会に呼ばれました。これは世界中で大きく報道されました。で、私はそれを見ていて、何か日本の会社が世界中からバッシング非難されているようで気になって仕方ありませんでした。個人的にはトヨタという会社はとても信頼のおける会社なんだろうと思っていましたので、そのトヨタが責められているっていうのは日本人としてもとても辛く感じました。でしかし私とは比べ物にならないくらいにトヨタで働いている人たちはもっと辛かったことと思います。でこの公聴会の中でトヨタ社長の言った言葉で印象的だったのは、彼はこう言ったんです。自分と同じ名前のついているこの車、つまりトヨタの車が傷つくのは自分が傷つくのと同じだって言いました。自分が一生懸命作った、しかも自分の名前のついた車が傷つく辛さというのは自分自身が辛い、自分自身が傷つくのと同じだって、そう言いました。人間が罪を犯し、その姿も麗しい品性も傷ついていったとき、実は一番傷ついたのは主ご自身だったのかもしれません。私たちが本当に惨めな状態に陥っていったときに、一番傷つき、一番苦しみ、一番悲しんだのは実はイエス・キリストご自身だったのかもしれません。なぜならば自分に似せて人間を作ったがゆえに、そして人間を愛して愛してやまなかったがゆえに、私たちはそのことにもっと気づく必要があるのかもしれません。だからイエス・キリストはすぐに人間を助けようと自らが人となり、その命をもってあがなうことを決意されます。天地創造において神の最高傑作だった人間が自らその存在を打ち壊し卑しいものとしてしまいました。しかしイエス・キリストはもう一度だけやり直すチャンスを与えてくださいました。聖書はこう言います。エペソ4章22節から24節の言葉です。エペソ4章22節から24章にかけて24節にかけてこう書かれてありました。エペソ4の22から24。だから以前のような生き方をして情欲に惑わされ滅びに向かっている古い人を脱ぎ捨て、心の底から新たにされて神にかたどって作られた新しい人を身につけ、真理に基づいた正しく清い生活を送るようにしなければなりません。今読んだ箇所に神にかたどって作られた新しい人を身につけなさいって書いてありました。神にかたどってと 天地創造の時と同じ言葉がここに使われています。神様に似せて創造された私たちはもう一度神様と似たものとなることが主の御心だということです。神様は今天の住まいやそれに続く新しい天と新しい地を準備されています。天地創造の時と同じように今私たちが住むための最高の環境を整えていてくださっています。だから私たちも本来あるべき姿にもう一度戻る必要がある。イエス様のように愛の人に作り変えられていく必要がある。最初の人アダムが罪を犯す前に神の御旨と完全に調和していたように私たちもそうある必要があるというわけです。しかし自分の力でイエス様のようになることはできません。だから神様は助け主として聖霊を地上に送ってくださいました。この聖霊が聖霊に我が身を委ねていく時に栄光から栄光へと主と同じ姿に作り変えられていくのだと書かれてあります。その箇所は、第二コリントの3章18節です。第二コリントの3章18節を読むと次のように書かれてあります。私たちは皆顔の覆いを覗かれて鏡のように主の栄光を映し出しながら栄光から栄光へと主と同じ姿に作り変えられていきます。これは主の霊の働きによることです。主と同じ姿に作り変えられていきますって書かれてありました。それは主の霊によることです。聖霊の働きによるのだと書かれてあります。どうやったら私たちは主の聖霊が働いて、そして顔の覆いが取り除けられて、鏡のように主の栄光を映し出しながら栄光から栄光へと作り変えられていくのか。それに関してはこのコリントの第3章の18節の少し前の16節に書いてあります。これちょっと映像に出せないんですけれども、16節にこう書かれてあるんです。しかし主の方に向き直れば覆いは取り去られます。主の方に向き直れば覆いは取り去られます。つまり私たちがしなければならないことはイエス様の方に、神様の方に向き直るということです。そうすれば自然と顔の覆いが取り除けられて、そして神様が見えるようになってくる。神様が見えるようになってくると自然と神に似たものになっていく、こういう原則なんです。だから聖書はもう私たちがどうすべきかってことがちゃんと書いてありますから、その通りにすればいいわけです。私たちはイエス様のようになりたいと願っているでしょうか。これが肝心です。今自分自身に問いかけてみたら良いと思います。私たちは本当に新しく作り変えられたいと思っているでしょうか。イエス様のように本気でなりたいと思っているでしょうか。自分の思いと神様の御旨を本当に一つに調和させたいと思っているでしょうか。イエス様のようになりたいと本気で願っていなければ主に自分自身を明け渡すことはできません。主に明け渡すことができなければ聖霊も働くことができません。ここが肝心なんです。朝の早い時間でした。アメリカで一人の牧師さんが祈っていました。 今日も一日が始まります。主よ、どうぞ今日一日イエス・キリストのように生きることができますようにって、そう祈っていました。彼が家を出るとすぐに一人のホームレスが近づいてきました。ホームレスはニコニコと笑いながらこう言いました。俺は今日とっても気分がいいんだ、一緒に喜んでくれるかい。牧師さんは、ああそうですか、それは本当によかった、一緒に喜びますよって微笑みました。するとホームレスは続けてこう言いました。こういう気持ちのいい日は朝のコーヒーがうまい、あんたも飲むかい、と手に持っていたなんか汚いコップを差し出しました。牧師は一瞬困ったなと思ったんですけれども、それを顔に出さないように注意しながら、じゃあ一口いただきましょうとそのコーヒーを飲みました。するとさらにホームレスはこう言ったんです。今日は本当に嬉しい日だ、喜びを誰かと分かち合いたいんだよ、あんたを抱きしめてもいいかい。牧師さんは一瞬困りましたけれども、でももちろんと答えました。ホームレスはゆっくりと近づいてきて、大きな体でこの牧師さんをぎゅっと抱きしめました。ちょっと臭かった、でも暖かかった。牧師も彼をぎゅっと力強く抱きしめました。不思議な気持ちになりました。牧師が思ったのは、イエス様のようになるというのは何も大きなことをするのではなくて、このホームレスを優しく抱きしめてあげる、そんなことなのかもしれないな。そしてこれが今朝の祈りのイエス様からの答えなんだなって。私の同期の牧師が同じような祈りをしていました。朝の祈りの時に、主よ私に愛を与えてください、私にもっと愛を与えてください、本当の愛を与えてくださいって祈りました。そして牧師室を出て、そして教会に行きました。礼拝堂に行きました。するとそこにいるはずのない人がいました。まさにホームレスでした。ホームレスがいつの間にか教会の玄関が開いていて、中に入って、そしてこの教会の椅子の上で寝ていたんです。その瞬間、この牧師は思いました。主よ、この人を愛しなさいってことですか。牧師はこのホームレスといろいろな話をしました。そしてこのホームレスは、また来てもいいですかって、そう言いながら帰ってきました。その小さき者の一人にするのは私にしたのである。私たちはどこを向いて、どこに向かって歩いているのでしょうか。私たちはなぜ神のように似せて作られたのでしょうか。神様はなぜ私たちに神のようになってほしいと願っているのでしょうか。それは私たちが神の子だからです。本当に神の子だからです。 それは姿形がただ似ているのじゃないんです。私たちの中には神が生きているんです。私が子供に似てほしいなって最初は願いました。まあ、でも今はもっと親って思いますよね。子供は自分より立派な人になってもらいたい。でもそんなこと言ったらプレッシャーになる。でも神様のようになってもらいたい。これはみんな等しいです。そこに人間の実は生まれてきた理由があります。私たちがなんで今ここにいるのか、なんで私たちは生きているのか、そしてどこに行こうとしているのか。私たちは神様に近づけば近づくほどそれが分かるようになってきます。だから本気で神様のもとに戻っていきたい。もう一度神に似たものとなれって、この神様に似たものとなれってね、これ新しく生まれるということなんですよ。あるべき姿に戻っていくということなんですよ。主は言われました。あなた方は新しく生まれなければ神の国を見ることはできないって。新しく生まれるという言葉の意味について以前説教でお話ししましたが、覚えていますでしょうか。この新しくと訳されているギリシャ語には3つの意味がありました。1つ目、それは天よりという意味です。つまり天の力を持って私たちは新しく生まれていくということです。2つ目に、それは源より、源とか原点という意味です。つまり新しくというときに何か今の自分とは全く違う自分にならなきゃならないのかなって普通そう思うんです。でもそうじゃない。あのギリシャ語の意味は原点に立ち返れって意味です。つまりアダムの時のように最初の時に戻れっていうんです。そして3つ目に新しくという意味がきます。だから聖霊の天からの力を持って私たちが本来あるべき状態に戻っていく、これが新しく生まれるということであり、神様のようにまたなっていくということであり、そしてこれが天国に戻っていくための備えです。そしてそれはもしかしたら小さなものの光を抱きしめることかもしれない。何か大きなことを神が期待しているんじゃないんです。皆さんも一日朝祈ってみたらどうでしょうか。あなたの愛を生きられますように、あなたのような、あなたのようになれますようにって祈ったときにすぐに神様は答えてくれると思います。そのときに私たちはびっくりするかもしれません。でも本能で感じるんですよ。やっぱりこのことですよね。あなたが私たちに期待しているのはこのことですよね。天地の再創造はすでに始まっているのかもしれません。天と地は新たにされます。それは世の終わりの時でもありますが、私たちにとっては新たな旅立ちの時です。もう一度アダムの時から始めるのです。用意したいと思います。その時は間もなくです。イエス様のようになりたいと心から願いましょう。それが備えだからです。聖霊は必ず私たちを導いてくださいます。何も難しいことはありません。本来あるべき私たちに共に帰っていきたいと思います。